今日は本来だと長野から長岡兄弟が来てくださって、メッセージしてくださる予定だって、楽しみにしてたんですけれども、ずっと療養中だったお母様が今週召されて、そちら葬儀とかご奉仕あるので、行けなくて祈っていますいうことでした。で、6月7日、次の日曜に安藤美代子姉妹のお母さん、坂口梅子姉妹の納骨式見よたでされるんですけども、私は行けないんですけど、そっちの方は、長岡兄弟、ご奉仕させていただけます、いうことで、皆さんにくれぐれもよろしく、いうことで、お電話をいただきました。ということで、今日のメインは、池島家の証で、その前に前座でちょこっと私がメッセージいうことになっていますので、よろしくお願いします。じゃあはじめに、ひろたけいは明日早くて近江八幡で、本田けいは途中で安子ちゃん U ターンで引き返らせてたので、人手不足で司会もさせていただきます。じゃあ初めにお祈りします。イエス様、天のお父様、毎日の生活の中で、この世の中であたふたとして右往左往して、すぐにイエス様を見失ってしまう私たちですけれども、今日交わりのあるところ、御言葉が語られるところ、聖書が、解き明かされるところに、私たち一人一人をイエス様が招いていてくださって、置いていてくださいましたからありがとうございます。しばらくの時、どうか御言葉を通してイエス様ご自身が私たちに語っていてくださって、私たちが励ましを受けてイエス様に委ねることができて、今日ここから帰っていくことができますように助けていてください。遅れてこちらに向かっている一人一人の足もイエス様が、励ましてここへ導いていてください。心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はプリント作りまして、いつも僕よく精神の家庭集会に行くんですけど、山田渉系が吉祥寺からメッセージ、来てくださるとき、いつもプリント作ってくださってて、ね、聖書あちこち開くの大変なので、今日はもう分厚い聖書横に置いてくださって、この5つの御言葉からだけですので、ゆっくり御言葉を味わうことができたらと思います。で、暑い季節、なんか5月すごい暑かったらしいですよね。お水の箇所を集めました。左上に書いてますけど、イエス様のくださる水の流れっていうことで、聖書の中から命の水が流れる箇所をいくつか集めてみました。まず1番ですね。で、後でこの御言葉が聖書のどこに出てるか書いてありますので、もしお家帰って、もし時間があったら、この御言葉の前後をまた読んでくださったらと思います。まず1番のエゼキエルですね。私ちょうど今エゼキエル書を読み終わったところなんですけども、私が帰ってきてみる、読みますね。47章の7節から、私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った、この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。 海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちは、そのほとりに住み着き、エンゲリからエンエグラインまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、潮のままで残る。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となるということで、これはエゼキエル書の一番後半の方で、エゼキエルが幻を見るんですね。それは、再建されるエルサレムの神殿の幻であると同時に、天の御国の幻と思うんですけれども、そこで、川が流れて、その川が、癒しとなり、そこに多くの命が溢れるっていう、幻をエゼキエルが見るところです。川のことで、BS の NHK で時々何回か特集があったんですけどね、水無し川って皆さんご存知ですかね、普段は枯れてて、ある時期だけこう水がザーって流れるんですね。それが中国の宝遁川いうんがあるんですけど、僕それ見たとき、その NHK のがカメラで追いかけていってびっくりしたんですけど、ウイグル自治区の奥の方ですよね。中国がこうあって、日本があって、中国があって、もうネパールとかヒマラヤがこっちにあったら、そのネパールから続いたところに崑崙山脈って、中国の一番奥のタクラマカン砂漠の奥にあるんですけど、その冬に溜まった雪や氷が崑崙山脈で溶けると、突然そのタクラマカン砂漠の砂ですよね。砂の砂漠に、突然川が出現するんですね。で、その川の規模がね、大和川や淀川の規模じゃなくって、もうはるか岸が向こうぐらいのすごい大河がね、突然砂漠に出現するんですね。で、NHK の特集は、その川がこう流れていきますよね、砂漠に。その先っちょをジープで走っていって、その川の先っちょを捉えてなんとか撮影しよういう特集をずっとやってましてね。ほんで、いつ川が流れ出すかわからないんで、ヘリコプター使ったり、その陸地のすごい規模でこう NHK がお金かけてやってたんですけど、とうとう成功したんですね。ほんで、ジープが、ブワーってすごいスピードで走って、その川がブワーってね、砂漠の上に水が流れていくところを撮ってるんですね。で、はじめ、ちょろちょろあったんが、だんだんブワーって川が広がって、最後もう、淀川とか大和川の日じゃない、ごっつい川が突然何もなかった砂漠に一日にして川ができるいう番組をやってまして、ね、なんかそんなん見てたらヨルダン川が枯れたり、エジプトで、出エジプトの時海渡ったりとかも、 結構リアルな話だなって思えたんですけど、それで水が流れたらその時だけそこに人がやっぱり群がってきて、こう水というのがいかにこう人間にとって大事なものかなっていうのを思わされたんですけども、そのエゼキエルがこう水を描いてる、で、その水の流れたところが癒されていくっていうのは同時に、私たちの心の中にも、その神殿が再建される必要があって、心の中にも、その水の流れが、必要だっていうことを教えてくれるんじゃないかなって思います。11節とかのは、水が流れないのは、これ視界とか、水が溜まってしまうところで、塩が残って、そこは命がないんですけど、水が流れるところには命があるいうことで、私たちの今の心はどんな状態でしょうかっていうことを問いかけたら、砂漠にちょろちょろっと水が、たまにちょろちょろって流れるのか、あるいは豊かな川が流れていつも平安があるのか、そういうことも、こう問いかけられるなって思います。で、次2番に行って、これ、葬儀の時とかでもね、よく語られますよね。黙示録の22章なんですけど、日々の歌にもありますよね。まあもうなくかあなたのって、読みます。22章1節。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその子の葉は諸国の民を癒した。ここの箇所は、御国の素晴らしさを描いているっていうこともあって、よく葬儀のメッセージや、ね、葬儀の案内とかにもすられる箇所じゃないかなって思います。私は、先ほど紹介したみたいに、天ヶ茶屋ってすごい下町に住んでるんですけど、ここ2年ほど、町内会でやる人がなくって、民生委員してるんですけど、そしたら、やっぱり西成区の愛林地区も近いんでね、あの辺の生活困窮者の割合が、桁が違うんですね。生活保護世帯数とか。で、今週も面接来られてたんですけど、本当に今生きていくのが大変な時代になって、で、老人の人も多いんですね。僕61ですけど、なんかね、敬老の日になったら、うちの町内は赤飯とお茶配るんですけど、なんか、町内会の 40% ぐらいが、すごい、高齢者率も高いところなんですけど、で、高齢者の方もね、結構生活困ってはって、よく、申請するのが貯金も少ないし収入も少ない言ったら保険料軽減してくれはるんで、それの申請とかも結構あるんですけど、今本当にこの御言葉は天の素晴らしさを称えていますけども、今現実を周りを見た時に生活も大変、環境も大変、本当に心にゆとりを持つ余裕もないっていうか、心の中が、それこそタクラマカン砂漠みたいな形で、 生きてる方が、たくさんいるんだなって思って、うちら辺結構、アイリン地区も近くって怖い人多くって、昨日家内と言ってたんですけど、ペコペコしてないと危ないいうか、自転車でちょっとバンってこうなってもね、普通のとこあったら何をあんたって言えるんですけど、うちら辺で何をあんたって言ったら、ちょっと危ない系の人とか多いんで、えらいこっちゃになるんで、ともかく、下手下手に、すんませんすんませんって言ってな、危ない地域で、聖書的やねって言ってるんですけど、お風呂もね、一応、入れ墨の人お断りって書いてあるんですけど、銭湯行ったらもうほんと立派な、全身立派な人が多くて、僕よく、なんかよく僕声かけられて、上がってきたらこう、全身立派な、ホリモンしてる人に、兄ちゃんって言われて、ああ、怖いって思ったら、洋服かな、濡れとるって言われて、すいません、言って慌てて拭いたんですけど、なんかよく僕声かけられるんですけど、で、私は18歳の時です。今61ですけど、18歳の時に、イエス様に救い主になってくださいって祈りました。それはちっちゃい時から六膜炎ってちょっと結核に近い病気ですけど、六膜炎の再発繰り返して病弱だって、いろいろ悩んで、そのことがきっかけで、イエス様を、求めるようになりました。その、自分、なんか、この世の中に不条理があるいうか、この世の中で生きていくのが大変だって気がついたのがね、中学2年生の時なんですね。毒膜炎に喘息繰り返して、夏の体育はずっともう、プールサイドで見学してたんですけども、たまたま中2の時に毒膜が再発しなかったんで、戸田先生って言うんですけど、かかりつけのお医者さんがね、この生徒は要注意の上泳がしても、可能ですっていう、診断書を書いてくれはったんですね。で、それ、大喜びで、体育教官室に、今年は、プールサイドで見学って結構しんどいんですけど、今年はみんなと一緒にプール入れるや思って、体育教官室持って行ったんですね。で、私の想像では体育の先生が、高橋くん、よかったね、頑張ろうねって、ひょっとしたら体育教官室で拍手が湧くかもしれない思って持って行ったんですね。そしたら体育館の横に体育教官室があるんですけど、入ったら昼休みで体育の先生が椅子の上に足上げてこうプカプカタバコを吸ってるんですね。で、先生診断書を書いてもらってきました、言ったら面倒そうにこう見てね。で、その時体育の先生言い張ったんが、お前アホかって言い張ったんですね。私の想像では、高橋くん頑張ろうねって、拍手が湧き起こるはずが、お前アホかって、これも怒鳴るみたいに言い張って、なんじゃこの診断書、お前こんなもん無理言うて書いてもうてんやろ。なんで要注意の生徒を教えられるんじゃ、言って突っかえされたんですね。で、私、体育館の裏の路地で泣いたのを覚えてるんですけど、その時にね、病弱言っても、誰もが誰もこう、いたわってくれるわけじゃなくて、で生きていく世界って厳しいんだなっていうことをその時覚えて その時ですね、私、救いが何か必要だっていうことを求め始めたのは、その時だったように思います。そして、大学入る、高校3年生の時に聖書に出会って、18歳の時に、イエス様信じますって、祈りました。次3番目ですね。列王記の2なんですけども、もう時間なんで3番目で今日はやめとって、4番5番は明日に残しとかないと明日困るので3番で終わろうと思いますけど、3番の、列王記にの21章読みます。彼らはエリシャがエリコに留まっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。私たちの心の水も、本当に、私たちの罪や、自己中心やいろんな汚れでこう濁ってしまっていると思うんですけれども、私たちに必要なのはエリシャがその水を癒したように、外からの力で水が癒されることが必要じゃないかなって思います。聖書の御言葉は神様は私たちの心に水を注ぎかけていてくださって、私たちの心の水も、私は、癒すことができるっていうことじゃないかなって思います。私たちに必要なことは、ただ、イエス様に、私の心は今砂漠です。あるいは、私の心の水は、今濁っています。どうか、イエス様助けてくださいって、告白することじゃないかなと思います。4番、5番は明日にお取り置きしたいと思います。それでは、これで、メッセージタイムが終わって、一曲賛美してから、池島家にバトンタッチしたいと思います。